じめは青年協議会による地域の当事者団体で青年層が活躍するために今できること。全国青年部活動実態調査から持続可能な当事者団体活動を考えるです。
令和2年度にアンケート調査を日誌連に加盟している60団体を対象に実施しました。そのアンケートの結果から全国の青年部活動の実情についてお伝えします。アンケートにご回答いただいた団体は60団体中31団体でした。そのうち青年部活動を実施できている団体が31団体中25団体という回答でした。回答がなかった残りの29団体についても、青年部活動を十分に行えていない団体が多いと推測します。青年部活動を続けている団体についても、後継者不足により担当者の年齢が50歳を超えている団体もありました。青年部活動の意義や今後の組織の存続について危機感を持っている団体は多くありました。しかし、青年層とのつながりが持てない団体も多くあって、次世代のリーダー育成が課題となっていることが分かりました。地域団体では青年部員の減少により、各団体から青年層の声を届けることは難しくなってきています。組織強化につながる全国的な活動の推進が必要です。旧ブロック内の組織強化と連携と各団体への青年部担当者の設置のお願い、活動について助言及び支援をしてほしいということと、他の当事者団体との連携もいいかなというふうに提案しています。青年層にとって魅力ある団体活動となるようにしていってほしいことをお伝えしました。例えば、教育支援や就労は、アハキ以外の職域についても触れてほしくて、ICT とかデジタル関係の支援もお願いしたいというふうにお伝えしています。各地域の当事者団体で次世代を担うリーダーの育成事業を実施してほしいというふうにお願いしました。会員外も気軽に参加できるオンライン研修会の実施や、SNS や動画配信サービスを活用して情報発信をしていただけたらと思います。青年協議会でも次世代のリーダー育成や地域での活動を活性化させるための具体策を考えながら活動を展開しているところです。次に2つの団体から青年部活動を実施している中でうまくいっている点や課題について事例をお伝えしたいと思います。まずはブロックで連携をしながら工夫して活動している愛知県の取り組み状況や今後の課題についてお話ししていただこうかと思います。
まずは愛知県の状況についてご説明をさせていただきます。愛知県盲人福祉連合会は令和元年度より15年ぶりに青年部を復活させました。復活をする2年前に愛盲連の金子会長よりそろそろ青年部をやってはもらえないだろうかと私のところに打診がありました。まずは全国大会に参加をしてみなさいと言われましたので平成30年に奈良県で開催された全国盲青年研修大会に出席をさせていただきました。全国各地の諸先輩方、青年部の諸先輩方から様々なお話を伺うことができ、親睦会の中での短い時間でありましたが、青年部活動の様子を知ることができ、青年部の雰囲気をつかむことができました。青年部活動が愛知県で始まったものの、実際に活動をしている45歳以下の青年層といえる方は、私一人、3、4人の協力者のもと、現在も活動を続けています。どのような青年部活動を行えば良いのだろうと困っていたところ、金子会長からは、まずは自分の好きな楽しめる活動を行えばいいよとご助言をいただきましたので、まずはボーリング大会を企画してみました。この行事には、愛盲連の会員31名を含む総勢50名以上となる大イベントとなり、青年部復活となる盛大な開催でした。その後は新型コロナの感染拡大により思うような青年部活動が行うことができませんでしたが、現在では年間2、3回の青年部活動を目標として頑張っています。どうしたら新たな青年層を獲得できるのか、青年層の興味のありそうな行事を考えて実施をしているつもりですが、なかなか思うように集まりません。愛知県のように青年部活動がなかなか実施できない、青年層が集まらない団体は、ぜひ近隣の当事者団体と連携をして合同で活動をしてみるのはいかがでしょうか。合同で開催をする良さとしては、行事の告知をする範囲も広がり、新たな青年層の獲得にもつながる、団体間での交流と親睦が図れると考えております。また全国に9つあるブロックをうまく活用するのはいかがでしょうか。特に提出議題検討会においては、青年層の抱える諸問題について話し合いをし、出た議案を国や省庁に陳情していく必要性があります。 愛知県のように青年層が少なくて活動ができにくい団体だけで話し合いをしていては思うような提出議題は出ません。ブロックを活用することで話し合いをする人数も増えますし、より良い提出議題が絞り出されていくのではないだろうかと考えております。私たち東海ブロックとしましては LINE を活用して普段の青年部活動どのようなことをしているのかなどの情報を定期的に取りながら活動をしております。昨年度は LINE のグループ通話を活用した提出議題検討会や Zoom によるオンライン情報交換会を実施し、交流と提出議題の検討など活動をしました。東海ブロックといいましても静岡県、愛知県、名古屋市の3団体しか青年部が存在せず、岐阜県と三重県には青年部がありません。私たち東海ブロックとしても新型コロナの感染がもう少し収束を迎えれば、岐阜県や三重県に出向き研修会や外出イベントを実施して新たな青年層の獲得につながるような活動を行っていきたいと考えております。
ここで一つ質問があるんですけどいいですか。地域団体で青年部活動を行うことの良さは何だと思いますか。
私が考えるには仲間作りだと思います。同世代の中途障害の青年層だと請願者の友達とかがたくさんいるとは思うんですけれども、同じ障害を抱えた同世代の仲間が自分で探すのは難しいと感じておりますので、青年部に所属をするということで仲間作りができ、同じ世代が抱える障害のことであったり仕事のことであったり、そういった情報交換であったり情報共有ができていいのかなと感じております。
それでは続いて、同じく愛知県にある団体の名古屋市視覚障害者協会の地域での青年部活動の取り組みや課題についてお話をいただきたいと思います。
私が青年部長になったのは2015年です。名刺教に入って2年目ということもありまして、青年部の活動位置づけなど右も左もわからない状態でした。1年目は青年協の広島県大会に参加しましたが、日帰りでしたので皆さんとあまり話ができませんでした。翌々年の鹿児島大会に2日間参加しまして、夜の懇親会とか二次会などでいろんな方と話をして他の地域の活動を知ることができました。地元に戻りまして、どんな活動をしようかというところで、まず自分が楽しいこととかやりたいことをやろうと思いまして、キリンビール工場の見学、みんなでビールの試飲をしたりとか、東山動物園がちょうど2018年に80周年でしたので、みんなで行ってガイドの方に案内をしてもらって、動物とか標本に触らせてもらったり楽しい企画をしていました。初心者向けに8回シリーズの iPhone 講習会なども行いました。オンラインを活用した取り組みとしましては、昨年7月22日に視覚障害者でも遊べる PC ゲーム紹介を Zoom で行いました。コロナ禍でステイホームが続いていましたので、気晴らしになればいいなと思いまして企画しました。ドリーミートレインというトレインシミュレーターのパソコンのゲームの開発者の方にゲームの紹介と実演をしてもらったり、と名刺協の同じ年代の会員2人と私でお気に入りのゲームを紹介しました。その時に Zoom の操作がわからない、難しいという声がありましたので、 iPhone での Zoom 講座を行いました。今年度から毎月第1土曜の午後に ICT サロンを始めました。スマートフォンやパソコンなどの使い方に関する相談会ですが、はじめに私たちから最近話題になっていることやスマホアプリ、あと便利な操作テクニックなどの情報提供を行っています。5月に1回目を行いまして、コードカーピクスですね、新しい信号機、スマホで赤か青か分かる信号機の体験会を名古屋ライトアースの情報文化センターの周辺を歩きながら試したりとか、実際に操作のサポートをする体験会を抱き合わせで行いました。各団体でも言えることですが、人数が増えなければ負担が大きくなってしまって活動の幅が広がらないと思います。まずは若い人たちに興味を持ってもらえるような企画を行うこと、そして行事に参加してもらって当事者団体の意義を理解して活動に参加してもらう人につなげればと思います。また活動の情報をいかに若い人たちに届けるかというのも大きな課題と言えます。今後盲学校とのつながりを作ったりですとか、 SNS ですとか YouTube などオンラインを活用して情報発信を行っていきたいと思っています。
それではお伺いしたいと思います。地域団体で青年部が活動を行うことの良さは何だと思いますか。
私も仲間づくりかなと思います。同じ年代だからこそ共感できることっていうのは多いと思うんですね。例えば仕事上のこととか趣味のこととか ICT、 それから恋愛などなどもろもろですけれども、東海ブロックの交流会ですとか全国大会に参加した時にすごくそういったことを感じます。参加することで地元での活動の活力にもなっています。
お二人からは地域の団体で取り組んでいる青年部活動や青年部活動を続けていくための工夫についてお話しいただきました。再度地域の団体の中で青年部活動についてどのように参画していけそうかを一緒に考えていただければと思います。とは言ってもですね、地域の団体だけではどうしても難しい部分がありますよっていうのをいろんなところからお声いただいているんですけど、その際には青年協議会を頼りにしていただきたいなと思っています。昨年度は青年協宛ての問い合わせで9つの団体、岩手、埼玉、東京、川崎市、静岡、岡山、大阪市、福岡市に青年部員になりたいという青年層からの問い合わせがありました。その問い合わせは SNS のツイッターや研修会終了後の参加者とのメールでのやり取りで入会に結びついたところもあります。どの地域にも必ず視覚に障害のある若者はいるのです。青年部活動のこれからをより良くしていくために一番大切なことは地域団体同士の連携と日支連本部の連携だと思っています。